アルビナエンターテイナー勝谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
さて、こんな情勢ですから、いつも通り僕たちはマスクをつけたままお送りしてまいりたいと思います。
マスクン
くん、マスクン、やあマスクン、
やあ
やあマスクン、
マスクン、
今日はどうだい。
そうだね、
そうだね。どうだい、そうだね。あれか、うつではない方のそうだねってことが、そうだね。そうだね。
そうだね。
やってまいりますけどね。ちょっと僕がね、上げすぎて平井さんが引いている感も、まあ、なくはないなとは思っていますけども。
あら、そう？
今日もそうだね。
本当にそうだね。
やっていきたいと思いますけどね。いや、本当ね。まあ、メディアの、その、紙、ウェブ、映像、音声、いろいろな業界をひっくるめて、制作会社っていうものは、まあ、大概がそうだっていう、まあ、強いて言ってしまうなら、悪しき慣例ではあるんですけども、休みがなくてね、大変でしたね、最近は特に。
そうでございますな。
そうだね。
お、
もう今日はソースイッチがあります。
そうね。
それでね、そうだね。それでね、休みがすごくなくて、休みてえな、でもこの一山越えたら休もう。越えた。けど今越えたら次の山があるから、この次の山を越えてから休もうみたいな。日々がちょっと繰り返されてまして、なかなか大変ではあったんですけど、ようやくね、あ、休みだっていう日があったんですよ。休みだ、この休みは本当もうそのね、なくしてわかるありがたみ、お金と親とちゃんとした休み、いろいろありまして、ありがたい、まあ、いや、あるべき休みなんだよ。あるべき普通の休みではあるんだけど、でも、念願のお休みがようやくあったんで、これ大切にしようと思って、久々にね、この休みのプランをこう、事前に考えたんだよね。
計画。
そうそうそう。日常的に普通に休みがあるときは、そんなにわざわざ休みに何しようってあんまり考えないタイプなの。だけど、休みがないない、ないない、休みがないない、ああ、休みだっていう時だから、大切にしたくて、いや、ほんとこの久々の休み、どうしようかな、どうしようかなってこうプランを立てたわけですよ。で、最優先になったのが、しっかり寝ようという。
大事よ。
そう、もうさ、その平日の夜のね、休みというのは、大体その翌日のための休息なわけじゃない。だからね、どこまでも休み、いや、気持ち側はなんかこう全開放されないわけですよ。なかなかこう、もう明日あるから今日はもう寝とかなきゃっていう、なんか逆算的にね、そしてある程度自分への義務的にもね、休んどかなきゃなみたいな感じで休んでるわけで、なんかこうもっと豊かな休みが欲しかったから、寝ようと思って、でもとにかく休日の1日目は基本的に何もしないという予定で埋めて、寝ようっつって、その休みの日の前日もう爆睡したわけですよ。したらね、いや、あの、何度も起きて、でもいいんだ、今日は何もしないんだって言って寝直す、とかじゃなくて、自然に12時間ぐらい寝たよ、
ね。
まあ、時々トイレに起きたけど、トイレに起きるんだよね、僕らってね、もうだんだんね。まあ、トイレに起きて、眠い。して寝るっていう、なんかこう、もう本当にどんどん余計なことを考えないで、とにかく寝るに集中。全集中
を
睡眠の呼吸。
一の方。
ただの寝息だけどね。
そうね。
で、睡眠をしてって。いや、ほんとね、12時間ぐらい寝たらね。
うん、
いや、マジでかなり回復した。
うん、
素晴らしい。やっぱ、うん、睡眠は素晴らしい。
うん、
でね、久々の、いや、ほんと、全集中での睡眠で、
うん、
死ぬほど夢見たんだよ。なんかその12時間中5本立てぐらいで夢を見てね。
ほほほほ。
もうね、まあ、僕の中では、僕の中ではっていうか、うん、世の中的にもある程度は、その睡眠は脳内の情報整理だったりとか、
うん、
まあ、その記憶とかもね、いろいろ整理整頓する上で、心の整理整頓にもなったりするっていうことなわけだけども、
うん、
だよっぽどこの散らかってたんだなっていう脳内が散らかったまんま整理整頓せずにしばらく走ってたんだなっていうのを、
うん、
こう実感するぐらい、
うんうん、
もうあの仕事の夢も見たし、
うん、
あの全然全く関係ないなんかあのね殺したり殺されたりする夢を見たし、
うん、
全然関係ないやつでね、
うん、
であとなんかその久々にこの誰だか分かんない人と遊んでるみたいな夢も見たんですよ。
うん、
このなんか頭の中忙しいと大体こう身近な人と、うん、身近な人が出てきたりとかするんだけど、
うんうん、
あとまあ、あの最近会ってない人とかね、
うん、
そういう人を夢に見たりするんだけど、うん、いやあなんか誰だか分かんないけど面白いやつと、
うん、
温泉旅行行ったりしててね、
うん、
で僕もう温泉旅行なんて相当行ってないから、
うんうん、
なんか、まあ、どういう示唆なのかねこう夢という、うん、自分のその記憶の無意識から出てくる何かがどういう意味なのかなって、まあ、考えてもいいんだけどもそれすら考えられないぐらい、まあ、ほとんど覚えてないんだけど、
うん、
夢を見たっていうことしか覚えてないんだけど、
うんうんうん、
夢の話ってどうやって頑張っても支離滅裂にはなるよね夢の話だからね、まあ、そう温泉旅行行って、うん、となんかそのいや混浴だからさ
お
混浴だから、
うん、
しょうがないじゃないと思ってでも混浴だからしょうがないんだけど、
うん、
別に、普通に考えれば、その、ね、浴場だけ混浴だからしょうがないっていうだけなんだけど、なぜか、その混浴だからしょうがないじゃないって言って、こう、旅館内も全部全裸で歩かなきゃいけなくて、でもさすがに、その、室内を全裸で歩いてると恥ずかしいね。っていう
夢。まあ、そうね。そりゃね。
っていう、
うん、
夢とかを見て、ああ、いろんな夢見たなぁ、つって。
うん、
でももう12時間寝て起きた時ももうまだ寝れるなとは思ったけど、
うんうん、
でももう起きたいなと思って起きるぐらいの、
うん、
まさに十分な眠りをね、
うん、
得た感じがしてね、
うん、
いい休日だったな、
うん、
ただのおじさんの半日寝たという休日の話がどれだけ皆さんに面白がってもらえるか分かりませんけどここまで話しちゃって
睡眠はね大事だよね、
いやー休みは寝たね、
うん、
まあつってもこの普通に定期的に週休2日があったとしても大体1日は寝ちゃうんだけどね、
うん、
たっぷり寝たいよね、
うん、
寝るの好きだから、
うん、
寝たいから、
うん
まあ、そうやってゆっくり過ごした休日があってね、
うん、
今その十分回復した流れで、
うん、
このポッドキャストに挑んでるので、
うん、
もう気持ちとしてはねなかなか健やかですよね、うん、今僕は、
うん、
素晴らしい、
うん、よ
素晴らしいんですよ
素晴らしいカスヤ、
うん、どう思います、
うん、何が
この素晴らしい僕、
うんいいんじゃない健康で。
そうだよね。うん、そうですねそうそう。僕がね、今、うん、ふと立ち返って、
うん、
あ、そうだ、ここで平井さんに、そうだねっ って一言もらったら、
うん、
そうの下りに帰れるなって思ったんだけどその導くべき質問がうまくいかなかったせいで、うん、平井さんがあの素晴らしいと思うよとかちゃんと答えちゃったから僕はちょっと誘導失敗したなと思って自分がそうだねって言っちゃった
自分でスイッチ押
したそうそうそう、うん、自爆してしまいましたけど、ね、
そうだ
言えてない
それもそうだね
そうだね
そうだね
それでね、
うん、
まあそんな山を何個か越えた後休んでるんだけど、
うん、
こんなさなんかしんどいしんどいばっかりだったら、
うん、
もう働きたくなくなるじゃんだから、うん、しんどいしんどいばっかりだと働きたくなくなるなと思ってたんだけど
2回言ったね
言い直しただけになったのだけど、
うん、
なんと、
うん、
決まりました。
お
もうこれを聞いている
なんとも
う厚めの熱々どんぶりちゃんはね、
うん、
もうすでに僕のツイッターとかで、ご覧になったと思いますけども、
うん、
12月16日に中澤雅智がゲストで出るラジメイトが決まりましたね。
よ
っ、うん、決まりました。
出たい。
よかったよかったよ、うん、
よかったよかった。
10月10日にね一回、まあ、いろいろあって中澤さんがアサインしたんだけども、まあ、いろいろあって叶わなかったんだけども、
うん、
でもまあ、いろいろあって、今回決まりまして、
うん、
ぜひね、改めて、中澤雅智をゲストに迎えた、ラジメイト、
うん、
ボリューム7を、僕は制作スタッフとして、
うん、
ニヤニヤしながら制作したいなと思ってます、どうなるか ね、 楽しみです ね、
ね、
あのね、これなんか前 の、 その10月10日の時にも話したかもしれないけど、うん、僕はいい意味で、うん、いい意味でくちゃくちゃってなってほしいんだ、
うん、
なんかそつなくこなしましたねみたいなメンツじゃないし、
うん、
そもそもそういうなんかこう整った形を作りたいような企画でもないんだよね。
うん、
そう、普段あまり、あ、まあ、なんか、ラジトモっていう番、ラジオ番組を配信しているウェブサイトがあるんだけども、
うんうんうん、
その番組内で普段一緒にやっている人ではない人同士が組んで、
うん、
で、さらにゲストを迎えて、なんか、面白くなったらいいなっていう、割と新しい何かが生まれたらいいなっていう企画なわけだから、なんかね、こじんまりと整われてもしょうがなくてね、
ほうほう、
それよりはもっとなんかこういい意味でくしゃくしゃくしゃ、わーとんでもないもん出てきたみたいな感じになってもらえるといいなとね思ってますね。それが今今年の一番の楽しみです。
うん、
年末だけど。
あと1ヶ月切ってるけど。
もう全然年末だけど、ね、うん。そのもうラジメイトボリューム7がうまくいったらね、
うん、
まあ僕としてもこう、なんか、2020年、何はともあれよかったんじゃないかって思えると思うんで、
うん、
ぜひね、うまくいくといいな、面白くなるといいなと思ってますけどね。
そうね。
だ僕、まあ僕の中でね、ちょっと気になってる、いや、なんかこう、突っかかってることがあるんだけど、
うん、
それは番組収録終わったらまた平井さんに話す。
ああ、わかった。どうした？
この後に
ちょ
っと思い出したけども
、ね、
まあ本当にいろいろあって、
う
ん、いや何はともあれ、良かったと思える年末に向かっていこうと、
うん、
そういう気持ちで今回もこんな僕らがお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。そうですね、まあ改めて振り返るといろいろありましたけども、今は当たり前のようにしんどいしんどい言いながら制作会社で働いておりますね、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、うん、もういろいろ ありましたけれども、まあ今ムーブマンで所属してこれからどんどんやっていこうっていう最中にこの状況なのでいろいろ大変ではありますけれども、まあそれにめげずに頑張っていっております最中でございます。あんこ大好き声優平井正幸です。
この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
ちなみにゆくゆく、いや近々は近々、
うんうん、
ゆくゆく近々
キンキン
ムーブマンの声優平井正幸の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるようなトーク対談形式を目指してやっていきたいと思います。
イエスムーブマン、
あ出ました、
イエス。
まあそうだね、そうだね、でね
自分で押す自分で押すのね
、まあ、今回もねどんぶりちゃんたちとねこんなくだらない日常をほんのり穏やかに楽しくお送りしてまいりたいと思いますけども、
はい、な
平井さんがね、
うん、
先日ツイッターで書いてましたね、
うん、
2021年のスケジュール帳を買ったという。
そうですね、
おお日常、うん、
ちょうどね、まあ、切り替え時期というかもう今使ってるスケジュール帳があもう1月分し来年の1月分しかちょっとスケジュールがないからね。
そうなの、うん、例年さ、
うん、
まあ、10月11月ぐらいから、
うん、
まあ、翌年の手帳スケジュール帳カレンダー等々が、
うんうん、
まあ、バーンと出るわけですよね、
うん、
でも、そうそうそう、去年、
ん？
去年は、
うん、
まあ、その来年はオリンピックですから、
うん、
いろいろとこう休日が動いたりね、
うん、
でなんかこういろいろ来年のカレンダーはいろいろあれですねみたいな、
うん、
そんな感じで盛り上がってたんですけども、
うんうん、
まあ、今年は今年でいろいろあって来年のカレンダーかどうしましょうねみたいな感じですよね、
うん、
ま
あ、そうね、
ま
あ、今年の夏はその書かれている表記がね、
うん、
虚しく
開会式ってね、
うん、閉会式、
そうね、パラリンピック開会式、ね、閉会式も書いてある、うん、ね、
この時期かあったんだなって。
そうそう、でさ、
ね、うん、
僕は結局、
うん、
もうずっとこのオンラインというか、
うん、
まあ、カレンダーアプリカレンダーサイトでスケジュールとかを管理しちゃってるから、
うん、
まあ調べればわかるんだけどそんなに調べる習慣もないんだけど結果ね、
うん、
その2020年はさ、
うん、
オリンピックに合わせてこう休日がいっぱい移動してたわけですよ。
うーん、
夏頃に休日を移動して、
うん、
気づいたらなんか平場に休みなくないとか
そうだったね、なんか
何これみたいな、
確か体育の日もなんかずれて、
そうだよ、だ9、10月ぐらいの休みがなんか6、7、8月あたりにうわっと動いてて、あら、秋が休みなくないみたいなことになってたと思うんだけど、
うん、
21年は今どうなってんの？
どうなんだろうね、全然見てないけど、
それでそのカレンダー業界が、カレンダー業界がいち早くだからその煽りを受けるわけですよ、割りを食うわけですよいろんなことでね、
結局どうなってんだって言って、
そう、うん、だけどまあでも一応ね2021年開催予定のまま撤回されずに進んでいるから、
うん、
っていうことは2021年も休日はその移動しに今年、2020年と同じく休日が移動したままで行くのかな、
うん、どうなんだろうね、
行くのかね、
うん、
まあでも仮にそうなっていたらやっぱその開催中止になったとしても、
うん、
休日はそのなんか法律上定めていることをまた変更するという特例を作ってやっているわけだから、
うん、
元に戻しますにはならないと思うから、
うん、
もう今決まっている形で行くんでしょう、
まあおそらくは、
うん、だから ね、うん、スケジュール帳とかをもう買っている人は、
うん、
ちょっと 2021年のそのあたりを一回見てみてくださいよ。どうなっているのかね。おそらく、どうにかなってるじゃん。で、
どうにか。
出ている結果がとりあえずそこには書かれているはずだから。
うん。現時点のね。
そうそうそう。そうなっているんでしょ
う。うん。
でもスケジュール帳か。平井さん本当ね、まあ前回かなんかも言ってたけど、
うん、
その、カレンダーアプリとかと、スケジュール帳を、
うん、
両刀使いだからね。
そうね。二刀流ですよ。
うん。
猪之助ですよ。
おちょっとつ
方針、
うん、そう、あの、ね、あ、これも超プライベートの話になるから、ね、まあいいや。
あ、いいのかね。収録後のトークが盛り上がるね。
いや、思い出したことを、ためらわずに捨ていることもできるのも、
うん、
ある種心の余裕だよね。
そうね。
もうなんか目の前にあるものを何とかしなければっていうぐらい追い込まれてると、
うん、
いや本当ね、もう思いついたものを片っ端から食い散らかすしかないんだけど、少し余裕があると、
うん、
これは今じゃないって思えるから、
うん、
冷静な判断ができるよね、
うん。
そう、冷静な判断がすごい大事なんだよ。
大事ね。
うん、だから転職活動をする人とかにとってもね。
うん、
一応経済面とかも含めると、
うん、
在職中に次の転職活動を始めた方がいいよって一応セオリーでは言われてるわけ、
うん、
そのなるべく無職の期間を作らないように、もう転職活動を始めてで次の見込みができた時に現在の会社を辞めてっていうそのいい感じに空白期間を作らないでいきましょうみたいなのがセオリーとして言われるんだけど、でも僕はいやいや、そうやって焦って次を決めてしまうのだけではなく、一回状況を整理するために白紙になることも大事なんじゃないかな。そういうところで落ち着いて考える、そういう気持ちの余裕を作るということも大事なんじゃないかなと思ったりはするよね。
うーん、
それでね、
スッとスッとね、うん、
そうそうそう、
それで
で、
うん、
まあそのスケジュール帳とか僕はもう本当に長らく使わなくなっているんですけど、
うん、
なんか平井さん的にはこの手書きのスケジュール帳を使っている、
うん、
上でこう思うこととかこだわりとかなんかありますかね、うん、スケジュール帳。
こだわりはね、
スケジュール帳と手帳っていうのはちょっとね使い分けあんまあやふやだけど、
うんうんうんうん、
まあスケジュール以外のものも書くよっていう意味では手帳だよね、
うん、一応そのマンスリー手帳なのね僕が使ってるのは、
はいはい、
うん、
まあ、カレンダー上の
そうそうそうそう、でパッと見れば
表記があってものを書き込めるっていうね、
そう、うん、パッと見ればは1ヶ月分のスケジュールが、
はい、
まあ、分かりやすいと、
はいはい、
開けば分かると、
はいはい、
で、あ、これこの日はこの日か、あの、
この日はこの
日あれが入ってるのかっ て、 って、うん、分かりやすいから予定をね振り返りやすいっていうのが、ね、
あ
って、ね、で他は特にね、うーん、まあ、メモ的なページもあるっちゃあるけど、うん、あんまり使わないんだよね、
あ、うん、
だから本当にあの記録用というかスケジュール管理用として使ってるから、
うん、
その前は結構その週刊ダイアリーみたいな感じの使ってたけど、
はいはいはい、ウィークリーあるよね、
そうそうそう、それだとちょっとね、あの特に書かなかったのね、
うん
うん、そこまで、
うん、
だからあの、まあ、分厚くなるしその分、
まあそうだね、1ヶ月が見開き1ページ、うん、1、2ページなのが、うん、まあ、1週間が 1,2 ページになるわけだからね、
うん、だからね今持ってるのはやっぱりその軽さというか、
うん、
その大きさもそこまで大きくなく使いやすいタイプをね、
うんうん、
選んでるんだけど、
うん
うん、だから本当に前回も言ったようにスケジュール帳とアプリの、スマホのアプリのスケジュールのものを併用してるから、まあ確認どっちかで確認取って記録して、で、まあ、 漏れがないように、うん、抜け目ないようにっていうことで使ってる方法だからね。
まあほとんどだから、うん、カレンダー本来必要なカレンダーを、
うん、
アプリと手持ちと2つにしてる、うん、アプリも手持ちだけども、
まあ、確かに、まあ、アプリも便利っちゃ便利でパッてスケジュール入れられて分かりやすいんだけど、
うん、
まあなんだろう、やっぱり実感として書いてスケジュールを書くっていう作業が好きなのかな。
あ、うん、
なんか実感としてね、うん、だから手帳は持ち続けるだろうなとは思う。あとデザインがね結構気になって、
うんうん、
気に入って使ってるね、
うん、確かにね、こうアイテムとしては楽しさがちょっとあったりするよね、
うん、
僕もね、うん、なんか自分が使いたい手帳を選んでる時とかちょっと楽しかったしね、
うん、やっぱりねその手帳をね今回も結構いろいろお店を探し回って、
うん、
なかったのね、自分が
ロフトにはなかった
の。ロフトにはなかった、うん、
だいたいロフトだから。
ロフトになくて、ハンズになくて、で、
ハンズの中のロフトじゃなくて、
じゃなくて、ハンズの中のロフト？
ハンズの中にロフトが入ってたりもするじゃない。
あ、そう？
あ、します。
あ、そうですか。
はい、
あ、まあ別の、うん、ハンズオンリーのハンズだったから。
はいはいはい。
うん、でまあそこにもなくて、なんかグッとくるデザインのやつがなかったから、う
ん、
どうしたもんかな。
グッドデザインがなかったんだ。
そうそうそうそう。
平井グッドデザインがなかった。
グッドデザインがなかったからね。だからそれでどうしたものかって思って、でネットで調べて、あ、これだって思って、
うん、
うん、やっと見つけたのがワンポイントにゃんこの手帳だったね、
うん、
スケジュール帳でした。
うんうん、あれもなんか。ね、全然中身書いてないんだから開いて中身も写真載せればよかったのにと思ってね。
ああ、
そう、実際さ、うん、その僕も手帳好きだったから、
うん、
その時に思ったのが、なんで中身をちゃんと教えてくれないのっていうさ。
え、ああどういうこと？
いやいや、いいんだよ別に。皆さんが何かこうコマーシャルをしてるわけじゃないから、うんうん、別に親切である必要もないっちゃないんだけど、
うん、
このなんかまあ作品タイアップとかでもねいいんだけども、
うん、
この手帳が出ましたみたいな、その第一報の時にさ、
うん、
だいたい表裏のデザインぐらいしかなくてさ、
うん、
でも手帳だから使いやすさもすごい大事なんだけどと思って、
うん、
でこのなんか開いてね、開いてでウィークリー型に関しても、その2ページに4日間、3日間、プラス1日分の幅のメモのやつもあるし、
うん、
1ページに7日間、1ページがメモのやつもあるし、
うん、
だからそのウィークリーとはいえ違うんだよね、とかさ、うん、その、うん、書いてある罫線とかのね、
うんうん、
色合いとかも どんだけ見やすいかなとか、どんだけこう開いた時にパッとこう気持ち的に入るかなとか、そういうこといろいろ気になるからさ、
うん、
中身見せてよって思うことが過去ありましたね。
あ、商品紹介の時ね。
そうそうそうそう、うん、
そうね。
だから、うん、平井さんのワンポイントにゃんこは分かりましたけどね、
うん、
そうそう、中身まではやっぱり知らなかったから今聞きましたけどね。
ああ、1ヶ月そういうことだった
ん
だね。
マンスリーだったんだね、
うん、
まあね、いいじゃない、僕ら大人もさ、
うんうん、
僕ら大人もさ、やっぱ年末になったら状況が例年と違えど、
うん、
手帳スケジュール帳の話とか、まあ、あと年賀状の話とかをしてね、
うん、
こうやって、同じ日は二度とないけど、同じような繰り返しを噛みしめて毎年毎年生きていくわけです、
うんうん、
まとめたように話しましたね。
そうね、
うん、ただ、
うん、
手応えはなかった。
あ、そう
そうだねそうだね、
うん、
あとさ、 僕はもう平井さんのツイッターはちゃんと見てますから。
あら、そう
そうだね。平井さんのツイッターにはさ、なんか歯の治療をしましたみたいなのも書いてあったじゃん。
ああ
治療したんだって思って。
来たよ、なかなかね。あの前詰め物取れたところは治療が終わりまして、
なあ言
うてたね、ちゃんと新しい詰め物をついたんですけど、またちょっと別の歯がちょっと虫歯がね、
うん、
できてたらしくて、
甘いもん食べ過ぎなんじゃないかな。なんてね。
そうだね、で、まあ、でそれも治療しましょうとなってね。で、まあ、とりあえずあの削ってきれいにして詰め物をあの型取って
そうだ、ね、
やりましょうっていうことになって、
大概そうですよ、うん、
で削ってもらうときに、まあ、痛かったらあの言ってください、手を挙げてくださいって言われて、で初っ端なあのウィーンってちょっと触った時に痛い痛い痛いってなって、
あ
のちゃんと麻酔もかかってるよね。麻酔かかっててもちょっと痛かったから、痛いですって言って手挙げたら、あこれはダメですねって先生がダメですねって何ですかって言って、えって思って、ああじゃあちょっとまたちょっと麻酔足しましょうって言って。
そうだよね、ちょっと触っただけで、うん、麻酔かけてても痛いってことはだいぶ神経がもう出ちゃってるってことだよね。そうそうそうそう、
うん、だから
ボロボロ状態に近いってことだよね。ダメですね。
見た目はね、そこまでひどくなかったんだね。
いや表と中がさ、
うん、あそうね、
中が違うからさ、うん、
でまあそれでまあ先生もついダメですねって
ダメだこれダメだ
ダメだって言って、うん、いやそれはでも確かに先生って思っちゃうんだけど、こっち治療受けてる方だからダメっては言われると、ちょっとあのちょっとへこむからちょっとって思いながら、ね、
聞きたくなかった、
うん、そうまあダメだったんだって言って、
うん、
で、まあ、麻酔追加してもらって、
うん、
でもうガンガンに麻酔効いて、
意識朦朧としながら、
そこまでないけど、あの口の右半分がね、もうベロベロな取れたって、まあ感覚ない感じでね。
麻酔かけたら、うん、本当なくなっちゃったみたいになるよね。
ああ本当に、あこれなんかってもうもうしちゃってなんかりしてね。うん、でまあ綺麗に削ってもらって、
うん、
で型取って、
うん、
でまあ次あの型出来上がったらあの。しましょうね、
純金で埋めますからね。
そうね、純金だったらいいな。銀でもないし鉄じゃない、あれはなんだ、なんか、うん、銀色のあれね。そうね、うん、いやどんどん自分の歯じゃなくなっていく感。
あ、
う
ん、
そうね、
歯の治療してましたね。僕一時期、
うん、
歯医者に言われるがまま、
うん、
定期的に検診みたいな感じで行ってたんだけど、
はいはい、
そうだね、もう今の会社に入社して、
うん、
マジ日にちが取れないから一回ね、こうそう入社した後に、
うん、
まあ、その入社する前に入れてた検診の予約があったわけですよ、
うん、
だけどあちょっと今仕事が変わっちゃってちょっと時間が取れないんで平日の夕方かなんかに多分予約したんだよね、
うん、
無職でしたからその頃はもうどこにでもどんだけでも時間の余裕があったからね、
うん、
だから平日の夕方にのんびりと散歩がてら行こうかなぐらいで予約したんだけど、
うん、
あちょっと時間取れないんで一旦ちょっとなしで釣って、
うん、
一旦なしにしてからもう一切行ってないよね。
ああタイミングがね
というか、
ね、
めんどくさくなっちゃうよね。
ああ
絶対これね、そう歯医者嫌いの人もね、どんぶりちゃんには多いと思いますけど、
うん、
行っといた方がいいんですよ、メンテナンスは。
うん、
うん、やっぱその定期的に見ることによって痛くなる前に虫歯を発見したりしますから、
うんうんうん、
そうするともうダメだってなる前にあ早めに何とかしておきましょうっていうこともできる、軽症のうちにね、
うん、
何とかできるわけで、
うんうん、
で歯っていうのはね、それこそ肉体としてまあ一回失ったらその再生はできないんでね、
うん、
代わりのものを入れるしかないんで、
そう、ね、
大切にした方が良くて、
うん、
でそのためにはやっぱね定期的に言っといた方がいいと思うんだけどね、
うん、
め
ん
どくさくなっちゃうね
人間の心理ですわ、
で それもね向こうも働いているからしょうがないんだけど、
うん、
日曜日とかは受け付けてくれないじゃん。
あ、そうなの。
受け付けてくれないんですよ僕のところはね。土曜日は半日ぐらい多分やってんだけど、
うん、
って思うよね、
うん、
であとそんな風にしてさ、
うん、
時間ない時間ないしんどいしんどいってなりながら働いてるからさ、
うん、
歯医者に行くために時間使うのがなんかもったいない感じじゃない。
それもまたそれで
もう、そんなことよりはさ、
うん、
その心のメンタルケア、あ、心のメンタルケアじゃない、メンタルケアとして
、
メンテナンスをね、
うん、
するんだったら他にもなんか自分なりにやりたいことあるんじゃん。僕最近僕の中で流行ってるのが、
うん、
ポテチ食べながら、
うん、
アニメやドラマを見るのが、
うん、
僕の中で流行ってるの。すごい安らぐ。
ポテチ、ポテチオンリー？
ポテチ、え？
ポテチ以外はポテチだけ？チョコレートとか、
あ、
おせんべいとか、
あ、
選択肢は、
いや別に、
うん、
嫌い避けてるわけではなく、
うん、
それこそ僕おせんべい超好きなんだけど、
うんうんうん、
なんかね、あ、どうだろうな、まあ強いて今ここで聞かれたから理由を返すんだとすると、
うん、
おせんべいちょっと噛んでる時にうるさいよね、自分がね、
うんうん、
バリバリバリッボリってなっちゃうから、
うん、
ちょっとドラマとかアニメのセリフが聞き漏らしちゃうかもしれないから、
うん、
うんうんってなっちゃうかもしれないから、
うん、
避けてるのかもしれないね、知らんけどもね、
知らんけども、うん、
自分のことなんで知らんけどでも本当、もともと僕、うん、ポテチとか食べるタイプではなくて、
うん
うん、全然いらなかったんだけど、
うん、
なんだろうね、その贅沢な時間の象徴的に、
うん、
このタイミングで僕はポテチにはまりまして、
う
ん、もうカロリーとかね、そういう余計なことを気にせず、
うん、
でも本当別にお腹が空いているからその代わりにとかじゃないんだよ。ただなんていうの、リッチな気持ちのために、
うん
うん、ポテチを買ってきてね、
味は、味、
味はね、もうその時に新発売のものとか食べたいと思ったものとか、食べたことないなこれとか、そういう気分で選んでる。
あ、定番とかじゃなく塩とか、まあ、
定番も欲しい時は、
うん、
買って食べるけど、でもとにかく それまでそんなに食べるタイプではなかった。そう、おやつとしてだったら、
うん、
ポテチってさ、やっぱ一人だと一回開けると全部食べなきゃなとかいろいろ考えちゃうから、
うん、
おやつとして食べるんだったらポテチを選ばないタイプの僕だったんだけど、
うん、
いやだからこそかもしれないね、なんかその、うん、自由な時間の僕の中の象徴としてポテチがなんかハマったんだよね。あとなんかたまにさ、この、まあ、作品と作品の合間とかの黒みになった時にテレビ画面に自分が映るじゃん、
うん、
その時になんかポテチ食いながら見ている自分の滑稽さとかあとまあ僕アルビノですから、なんかアメリカ人の休日かみたいなさ
そんなパッと見ね、
パッと見、なんか そんな気分がなんか僕のその豊かな時間をさらに演出する上で良かったんだよね、
うん、
ポテチがね。僕は最近ねポテチを見ながらアニメやドラマを見るがね流行ってんだよね。あるよなんか自分なりの優雅な時間。
優雅な時間か。
いや、どうせあんことか知ってるわけ。まあ、あのね、その仕事と仕事の合間とかに、
うん、
そのあんこを食べて、
うん、
美味しいって言ってる、その時間も知ってるんだけど、
そうね、
なんか、それ以外の平井さんの、うん、こんな程度のというかさ、なんか、その、
うん、
ポテチを食いながらテレビやアニメを見るのが安らぎみたいなさ、なんか、 OL の休日の過ごし方みたいなさ、なんか、そういう新しいなんかあったりするのかなと。
そうね、あ、でも湯船で寝るかな。
ああ湯船で寝る
寝ちゃうね。
だからいろいろね、だからその、常識とかを含めるとさ、なんかいろいろ思うとこあるけど、でもいいんだよね。自分が豊かだと感じるから。うんうん、
いやこの時期なんかもう寝ちゃうね。
まあ、え、大丈夫？なんか、ちょっと寝落ちて起きたらお湯がすっかり冷めてるとかない？
あるある。
あるんかい
あれって思って。ああ、寝たなって思って起きたらちょっと寒くなってて、手見たらシワシワになってたりとかね。
まあ、手のシワシワはいいんだけど、そのちょっと寒くなってるとさ、特にこの時期だと風邪とかひいちゃいそうだからちょっと心配になっちゃう
ね。なんか逆に出られないよね。あの、
あ、そうそうそう。
ちょうどいいぬるさなのね。これで上がると寒いんだけど、まだいけるいけるって思って使っちゃう、ね。
わかる。なんかあれだよ、だから冬場とは言わないけど、まあその寒くなってきた頃の海に入って、海の中の方がちょっと暖かい的な説だよね。
そう。
お湯冷めてきてんだけど、まだお湯の方が暖かくて、ちょっとザバーって上がると外気でヒヤってなってるから。
それ。
上がりたくねえなみたいな。でも上がんないとどんどんお湯が冷たくなっていくなみたいな。
そう。そして死ぬ。そんな。
切ねえ人生の最後だな。
そんな
ぬるくなって冷たくなって、水の中で死ぬという、ね。いや大丈夫。そうならないように体の方がもっと早めに拒否反応が出るから ね、
う
ん、そう本当に死にはしないと思いますけど。そうか、あでもなんか、ちっちゃい頃とかさ、なんかそのまあある意味僕の今のね、そのポテチ食べながらテレビドラマとかアニメ見ようっていうのと多分感覚としては同じ箱の中に入ってると思うんだけど、なんかさ、お菓子持ってお風呂入っちゃおうみたいなさ、なんかそういうのちっちゃい頃とかにも結構あったじゃん。そういうのはどう？今
か。でもお風呂入るときは何も食べ物は持ち込まないな。
まあそれこそ、
うん、
あ僕昔それこそ10年ぐらい前かな、前に住んでたマンションとかでは、そうだね、その電気を消して、湯船に入って、で、そのなんかタブレットで、映画とかを見ながら、コーラとかを飲んだりして、みたいなのやってたね。
そうね、確かに、まあ、スマホ持ち込んで動画見たりとかは、たまにするね。
もう全然だから、足しちゃう。でもな、湿度が高いところとあんこはあんまり相性が良くなさそうだから
湿度がね、
ちょっとあれだな、いやでもさ、それこそなんかこうちょっとしっとり系のチョコレートとかつまみながらでも、なんかそうある種背徳感、ちっちゃな背徳感が、心の豊かさに結びつくことがなくはないよね。
たまにね、その背徳感で言うと、それこそポテチとチョコレートで晩飯を済ますっていうのもあるね。
かわいい。かわいいね。お菓子ば、お菓子でお腹いっぱいにするんじゃないわよ。ちゃんとご飯を食べなさいって言われてたあの頃からね。あの頃から比べて私たち大人になりましたよね。
そう、でも憧れはあるよね、なんかお菓子で晩ご飯って言って
あるかも。
たまにね、
あるある、そうだね。まただから僕一人で言うと、そのね、一人でビールかっくらって、でなんかコンビニのお惣菜とかさ、なんかね、そういうのジャーッつってバーンって寝ちゃう、もう部屋とかぐしゃぐしゃってなったまま片付けもせずに寝ちゃうとかっていうのも、まああるね、時々ね、そんぐらいだったら、な、自分で回収できる背徳感だったら多分それも健康的なんだろうね。
そうね、たまに、
いや本当の犯罪を犯しながら生きるような背徳、でかい背徳感はちょっとやばいんだけどそれはやめときなって感じだけど、
そうね、
そう、そのね、もう洗い物を明日にしちゃおうとか、 なんか、そう、まあ、そう、歯磨きしちゃったけども、お菓子食べちゃおうとか、その程度のちっちゃい背徳感で、うん、自分の心が豊かになったらね、うん、まあ、それはそれでいいのかもしれないね。
うん、
年末忙しくなりますが、皆さんも背徳感を抱きながら、ちょっと抱きながらね、
うん、
豊かにやっていきましょう。さて、今回の三色の無料、このあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは、毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問、そして普通歌などなどお気軽にどうぞ。僕たちのツイッターやブログ、YouTube と合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画も時々思い出したらご覧いただければと思います。次回の配信は12月21日月曜日です。以上、今回のお相手も、
全然話は変わるんですけど、あの、鬼滅の刃の善逸と僕、誕生日が一緒らしいです。9月3日で。ね、こう、高い汚い声もうやってみたいな。赤大好き声優、平井正幸と。
全然違う話。全然違う話、この声温めますかというドラマが今期面白くて見てるんですけど、それの感動ポイントの一個が、最後のスタッフロール。
お？
びっくりするから。
何？
ちょっと気になったら見てみてください。アルビノイタテーナ、粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
おそ松様でした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。